恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズは、ご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して、主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。自分の十字架を追ってという題で語らせていただきます。報告にありましたように、先週の月曜日の春菜姉妹と村山兄弟の結婚式は本当に素晴らしいものでした。バイブルキャンプ場のチャペルでの式は一席が80しかありませんでしたので、あとの50名は立ったままで式を見守ることになりました。レセプションは素晴らしい天候の下で、屋外で緑に囲まれた自然の中で行われました。大勢の方々が夜を徹して準備してくださって、本当に数々の手作りのお料理でもてなされました。とてもとてもあんなもてなしはうちではできないとですね、思うぐらいの素晴らしいもてなしでした。結婚されたお二人、特に春の姉妹はもう本当に可愛らしくて美しくって、もう二人は終始笑顔で素晴らしかったのです。聞くと特に春菜さんは全く緊張してなかったそうです。式の時にも、入場行進の時一番緊張するはずなんですけども、ベールを持っている、子供さんが何かの拍子に立ち止まってしまったために、先を行進していたお嫁さんが本来のけぼってしまうというですね、とても素敵な見せ物もありまして、楽しませていただきました。もう式のもう行進の時からみんなどっと笑うような、そんな和やかな式でした。とても素敵だったんですけども、ただ一つちょっと残念だったのは、レセプションで司会をされたプロの方が二人の引き立て役になるべきなのに、あまりにも喋りすぎで、司会者が一番目立ちすぎて、それが残念でございました。しかしそれは一言ではないのです。こうして毎週講壇に立って説教をさせられていますけれども、説教者も同じ失敗をしやすいからです。説教者の仕事というのはイエス・キリストを紹介することです。イエス様の引き立て役なのです。人々の目をイエス様に向けさせ、イエス様に出会わせ、イエス様が聞く人々の心の中で大きく輝く存在となる、そのためのお手伝いが説教者です。ですから礼拝に出た方々が素晴らしい説教だったではなくて、素晴らしいイエス様と言わしむることが説教者の使命なのです。ところがです、そのようにして今日も皆さんにイエス様を紹介しようと思うのですが、今日の聖書箇所は、その箇所に出てくるイエス様のお言葉は私たちに戸惑いを与えます。34節、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。驚きますよね。ここ1週間、世界は北朝鮮の地下核実験のニュースで揺さぶられています。戦争の恐れで世界が緊張しているこの時、私たちはイエス様、世界を戦争の危機から救ってください、平和が保たれますようにと祈らされているのです。ところが、そんな平和を祈る私たちに水を浴びせかけるようなこの言葉です。私は地に平和をもたらすために来たのではない剣だ。戸惑いを覚えます。イエス様は平和の君というお名前のお方ではなかったのでしょうか。あのクリスマスの夜、羊飼いたちの聞いた天使の賛美は、天には神に栄光、地には御心にかなう人々に平和があるようにという平和の祈りではなかったでしょうか。 敵を愛し、迫害する者のために祈れ、右の頬を打たれたら左の頬を出せと教えられたのはイエス様ではなかったでしょうか。同じ三条の説教で、平和を作り出す者は幸いです、その人は神の子と呼ばれると教えられたのではなかったでしょうか。あのゲッセマネの園でイエス様を捕らえようとする人々に向かって剣を抜いて向かって行き、一人の人の右耳たぶを切り落としてしまったペテロに向かってイエス様が叱りつけて、剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は剣で滅びますとイエス様ご自身が語られたのではなかったのでしょうか。それなのにイエス様はそんなご自分のお言葉を否定するような、私は平和をもたらすために来たのではない、剣をもたらすために来たのです、これは一体どういうことなのでしょうか。続けて読んでいます。35節、なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。耳を疑います。イエス様は親不孝を教え、家族への反抗を教えられるんでしょうか。それだったらイエス様、あなたに教えられる必要はありませんよ、私はとっくに父ちゃんに反抗し、母ちゃんに口答えし、姑に逆らっていますから、家族は敵みたいなもんですから教えられなくても。でもイエス様ってそんな家族への反抗を教えるために来られたのでしょうか。本当につまずきを覚えさせられるような言葉の連続です。イエス様がここで語っておられるその意味は何なんでしょう。第一に、イエス様が私たちに与えようとしておられる平和とここで言う平和が違うということです。イエス様が私たちにもたらそうとする平和は政治的で社会的な平和ではないのです。当時の人々は来るべきメシア、救い主キリストに政治的で社会的な平和を期待していました。ローマ帝国の支配下にあって苦しんでいたユダヤ人たちは、だから本当に自分たちに平和が来ることを望んでいたのです。そこに登場してきたナザレのイエスにそれを期待したのです。イエス様が持っておられる驚くべき神の力、奇跡を行うその力を発揮していただいて、このユダヤに平和をもたらしていただこうと期待して、人々はイエス様を王様に担ぎ上げようとしたのです。しかしイエス様はそんな平和をもたらすために来たのではなかったのです。神様でさえも担ぎ出して用いて自分たちに都合の良い平和をもたらしてもらおうとするその人間の欲望、その根底にある罪、神への反抗、イエス様はそんな人間の持っている罪の醜さを問題にされるのです。イエス様がもたらそうとされる平和は神様との平和です。人々が神の前に自分の罪を悔い改め、神様に立ち返って神の御心にお心に生きるものになること、そんな神との平和をもたらすためにイエス・キリストは来られたのです。しかし人々はそんな神様との平和よりも自分にとって都合の良いローマからの独立という形の平和を期待したのです。イエス様がまた今日ここで語っておられるもたらすという剣、イエス様がもたらすというその分裂はどういうことなのでしょう。それは一体あなたは誰を愛しますか、誰を第一としますかというチャレンジによってもたらされる剣であり分裂なのです。父は息子に俺に従えとその権威を振りかざします。母はその娘に私の言うことを聞きなさいとお説教をします。 姑はその嫁に、あなたはこの家に嫁いできたのだから、この家のしきたりに従いなさいと命じます。そして息子が父に、何事でもはいと従い、娘が可愛らしく母に従順であり、嫁が塩らしく姑に仕えて家風に染まれば、すべて丸く収まって平和そのものでしょう。ところが、そこにとんでもない争いのもとが入り込んできます。従順だった息子が、可愛らしかった娘が、塩らしかった嫁が、イエス・キリストを自分の救い主、主と信じてクリスチャンになります。すると、それまで丸く収まって平和だった家庭の中に、嵐が湧き起こるのです。争いが起きてくるのです。権威の争いです。私は18歳の秋に突然のようにクリスチャンになりました。教会にひょこっと行って、英語の勉強のつもりが教会でイエス・キリストを信じて、すぐに家に帰ると、いつも逆らっていた両親を呼んで、ちょっと話があるからこっちへ来てほしい。両親を前に座らせて、私は頭を畳にすりつけながら、これまでの僕を許してほしい。今日僕は、教会に行ってイエス・キリストを救い主として信じてクリスチャンになりました。これからクリスチャンとして生きていきますと報告したんです。すると、父は、烈火のごとく怒って、許さん、うちは神道の家や。お前のおじいちゃんは神主やったやろ。うちにはキリスト教はなじまん。キリストを信じるなら家を出て行け。バシーンと。何もそんなことありませんでした。全くその逆だったんです。そうか、ミキオ、よかったな。最後まで頑張れ、とですね、励まされてしまいました。拍子抜けするぐらいあっさりしたものでした。しかし、そうではないケースが多いのです。特に北陸で、クリスチャンになるということ、クリスチャンとしてその信仰を貫くということは、本当にどちらの権威に従うかということで決断を迫られるケースが多々あるのです。聖書は決して親に反抗するように教えることはありません。逆に、あなたの父母を敬え。この父母を敬えということが人間関係の最初であり基本であると教えるのです。あの福沢諭吉は勝海舟にこんな質問をしたそうです。キリスト教は行動、すなわち親孝行を重んずるか？すると勝海舟は答えて、キリスト教が行動をどのように教えるかは知らない。しかし私の隣に住んでいるイギリス人の子供が親を大切にすることを毎日見ているが、到底我々の及ぶところではない。してみると、キリスト教は行動、親孝行を非常によく教えるものであろうと答えたのです。37節。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。驚くべき言葉をイエス・キリストは語られるのです。こう語ることができるのはただ一人イエス様だけです。なぜならイエス・キリストこそ一切のものの上におられる権威者であられ、また一切のものの所有者であられるからです。子供が小学校に入る時のことを思い出します。学校に持っていくすべての持ち物、本当に小さな棒一本にもですね、全部のものに名前を付与して書き入れたことを思い出すのです。一体いくつ名前を書かされたか。私たちが持っているすべてのものにはその本当の所有者であられる神の名が、イエス・キリストの名が 見えざる文字で記されているのです。それはまさに全てのものにです。いえ、それは私のものですと主張できるものは一つもないのです。私たちは真の所有者であられる神様からそれを上手に管理するようにと任されている管理者に過ぎないのです。私たちがイエス・キリストを救い主と信じ、イエス・キリストを主と告白するということはそういう意味です。あなたが私の一切の主です。主人です。所有者です。私はあなたから託されているただ管理者ですということをクリスチャンは告白してクリスチャンとして歩み出しているのです。家も車も家具も仕事に使っている道具も子供たちのおもちゃも本も庭に植わっている木も花もペットも周りにある美しい自然も財布の中のお金も銀行に預けてある預金も時間もそして子供も親も友人もそしてこの私たちの教会もそしてあなた自身もすべて私たちの身の回りにある一切のものは神様がそれは私のものですと神のサインが入っているのです。私たちはですから真の所有者から信頼されて預けられている一切のものを所有者である神様にきちんと報告できるように上手に管理し大切にしそれを賢く用いねばならないのです。その管理者としての生き方のことをクリスチャンスチュワードシップと言います。日本語に訳せばキリスト者の管理術とでも言えます。クリスチャンスチュワードシップ、管理者というのを男性ならスチュワード、スチュワード、女性ならスチュワーデスと呼ぶのです。女性の憧れの仕事はスチュワーデスかもしれません。私はスチュワーデスになりたかったけど身長が足りなかったのでなんてですね、人がいるかもしれません。でもご心配なく、あなたは立派なスチュワーデスさんです。男性はスチュワード、女性はスチュワーデス。私スチュワーデスなのって堂々と言えるのです。神様から預かっているものを管理する私たちにとって最も大切なことはその真の所有者であられる 神様の権威をいつも一番とし、その方の意思に従ってそれを管理するということです。神様はこれをどのように用いてほしいと願っておられるんだろうと問いながら管理するのです。私たちが実際に良い管理者として生きようとするとそこに必ず戦いが起こってきます。肉の父親の命令と天の父親の言葉とが食い違うとき、母の指図と御言葉の導きが相反するとき、姑の要求と神の言葉とが衝突するときが起きてくるのです。そうでないときは、そのような衝突がないときがほとんどでしょう。そういうときには私たちは地上の父親に母親に姑にぜひ素直で可愛らしく従順な態度で従う必要があるのです。時にそれが食い違う時、私たちは心の引き裂かれる思いを持って主に従う方を選び取っていくのです。まさにその時私たちは心の中に心が引き裂かれるような、すなわち剣が当てられているような思いを感じるのです。本当にそこには剣を感じさせられるのです。イエス様は問われるのです。あなたは私を愛しますか、それともあなたの父の方を優先しますか。あなたは私を愛しますか、それともあなたの母の方が大切ですか。あなたは私を愛しますか、それとも息子の方を選び取りますか。あなたは私を愛しますか、それとも娘の方をより愛しますか。私たちは生活のあらゆる場面でこの問いかけを 受けているのです。あなたは誰を愛しているのか、あなたは一体何を優先しているのか。私たちはしばしばさまざまなもっともらしい口実を設けて、今はイエス様よりも仕事、今はイエス様よりも家族、今はイエス様よりもこの楽しみ、建前ではイエス様を優先しますというのですが、しかし本音では別のものが優先され愛されてしまうのです。そんな私たちのまさに平和を打ち破るような言葉です。もう一回37節、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。そしてさらに追い打ちをかけるように38節が続くのです。自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。私たちが最も愛しているもの、それは自分自身だからです。しかしイエス様は私たちに問いかけるのです。あなたは私を愛しますか、それともあなた自身をもっと愛しますか。本当に今日のところでふさわしくありません、ふさわしくありません、ふさわしくありませんと畳みかけられるようにイエス様のお言葉を読むとき、ただ頭をうなだれるしかありません。ああ、私はふさわしくないと本当に思わされるのです。そうです。本当にふさわしくない生き方をしているなとつくづくこの言葉の前に立ち往生するのです。人生はしばしば旅に例えられます。ここにも私たちの人生のあるべき旅の姿が描かれているのです。自分の十字架を追って私についてきなさい。三つのこと。第一に、旅に私たちが出かけるときには捨てるべきものがあります。旅に出るとき、自分の全財産を持って旅に出ることはできません。本当に必要最小限、選ばねばならないわけです。あれもこれもと荷物をたくさん持って出ると、その荷物を運ぶのに疲れ果てて、旅を楽しむことができなくなります。できるだけ捨てて、身軽に出ることが旅を楽しむ秘訣です。人生という旅で捨てるべきものは自分だというのです。ルカによる福音書9章の23節では、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさいとあります。私たちは日々、もう時々刻々自分を捨てる必要があるのです。私、私、私、私。この私という存在が、いつもイエス様の前に立ちふさがって、イエス様よりも私の思い、私の計画、私の願い、私の都合、私の好み、私の利益を優先せよと主張するからです。捨てるべきものは私。旅に出るとき持つべきものがあります。持つべきもの、なんと人生の旅で持つべきは十字架だというのです。自分の十字架を追って。十字架は人間として最も恥ずべき死刑の道具です。十字架は一切の誇りを剥ぎ取られ、一切の希望を捨て去られる絶望の場所です。十字架を追ってということは、私は十字架を追うにふさわしいものです、それが私にふさわしいものですと人々の前にさらすことです。人々の前に、私は十字架にふさわしい恥ずべきものなのですと示しながら 背負って歩めというのです。私は十字架を追えというイエス様の言葉を具体的には自分自身の歩みの中では日々私たちの目の前に出てくる面倒だな、嫌だな、避けたいなと思うことを背負と捉えています。うわ、それは嫌だなと思ったら、それが追うべき十字架、これは私はやりたくないなと思ったら、それが追うべき十字架だと自分に言い聞かせています。言い聞かせているだけで、いつもそうしているわけではありませんので安心はしなくていいですけれども、弁解が必要な本当に恥ずかしい私です。第3番目に、旅には向かうべき方向、道があります。先週の火曜日、本当に以前から念願だった長野県羽品郡坂木町のあの幻の、ごめんなさい、瞬きの詩人水野源蔵さんの足跡をたどることができました。軽井沢で少しゆっくりしたために坂木町に入ったのは5時を回っていたのですけれども、道に迷いながら、なんと迷い込んだところが、そこで見つけたのが坂木町にただ一つあるキリスト教会でした。そしてその教会の牧師先生に坂木町に立ち寄った目的を言いましたら、私についてらっしゃいと前を車で先導してくださいました。そして本当にわずかの時間の中で、水野源蔵さんが瞬きで書いたという代表的な詩が刻まれている記念碑と、そして水野源蔵さんがお母さんやお父さんと一緒に寝ていらっしゃるお墓と、そして生まれ育った実家にまで案内していただきました。本当に嬉しい贅沢な時間でした。私についてきなさいと本当に恐縮して言います。牧師先生に感謝をしますと、いいえ、私はそのためにここにいるようなものですからと笑顔で答えてくださいました。本当に素敵な出会いが与えられたのです。私たちの人生はイエス・キリストが私たちに向かって招いておられるのです。自分の十字架を追って私についてきなさい、イエス様の足跡をたどりながら行く、それが私たちの人生の旅です。自分を捨て、自分の十字架を背負って、イエス様の後ろから囚人の列を作って歩いているクリスチャンの群れ、それが私たちの姿なのです。誰がそんな人生を望むでしょうか。誰が、はい、私はそのような生き方をこれまでもしてきましたし今もしていますと言い切ることができるでしょう。牧師はすべてのこの世の名誉も、この世の繁栄も、この世の楽しみも捨てて神に献身したものですから、自分を捨てて自分の十字架を追ってイエス様の後ろから従っているものだと言えるのでしょうか。とんでもありません。とてもとても私は日々十字架を追ってイエス様の足跡をついて歩いていますなんて言えない。いや、牧師こそ最も厳しくこの言葉を受け止め、痛みを感じさせられる必要がいつもあるのです。あのパウロが、あの大伝道者パウロが、テモテの手紙の中で、私は罪人の頭ですと言い切りました。パウロは決して、私は罪人の頭でしたとは言わなかったことに注目してください。パウロは、私は以前は罪人の頭だったんです。でも今は違いますではないのです。私は今この時罪人の頭ですと彼は感じていたのです。すぐに自分が前に出てきて、 イエス様の栄光を盗もうとする醜い自分を敏感に感じていたのです。だからこそ日々彼は十字架を追うことを示されながら生きていたのです。だからこそ彼は他人に述べ伝えながら、自分が失格者になるといけないから自分を鞭叩きながら従わせているのですという、そのパウロの姿、彼自身本当に日々時々刻々鎌首をもたげてくる私を十字架につけて、イエス・キリストの後をひたすらついていかなければ失格者になっていく、そんな自分を知っていたのです。しかしイエス・キリストは39節で、この困難で厳しい生き方こそが実は最も幸いな生き方に通じているのだと語られ、締めくくるのです。39節、自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。自分の命、自分のもの、自分の計画、自分の利益とひたすら自分の人生を生きることによっては、実はそれを失うことになるのだよ。自分の人生を大事にして生きていこうとしたつもりが、面倒なことや嫌なことや不利益なことは避けながら、ひたすら自分を大事に生きてきたつもりが、実は一番大切なものを失う、全く無益な無駄な人生に終わってしまうというのです。だから自分がこれは大切だと御所を大事に握りしめているものを一旦キリストのために手放してごらんというのです。私私というその握りしめているものを一回全部手放して、身軽になってイエス様を求めてごらん、イエス様を心から愛してごらん、イエス様のお言葉を、その指し示す道を思い切って歩み出してごらん、そこで初めてそれまで経験したことがなかった喜びを、充実を、生きがいを、幸いを味わえるのだというのです。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。驚くべき、しかし心に刻んでおきたい逆説的なイエス様のお言葉です。インドの聖者と言われた人で、サンダーシングっていう名前の人がいます。まあ、いますと言いましたけども、この方はある時行方不明になってしまって、行方知れずでどうなったのかわからない不思議な人物なんですが、19世紀から20世紀に生きた方です。ある日ヒマラヤの近くで大雪の中を、ある村を目指してサンダーシングを歩いていました。その時たまたま他の旅人と連れ合いになったのです。サンダーシングとその旅人は凍え死ぬかと思えるほどの寒さの中を雪をかき分けかき分けしながら進んでいました。すると道の途中で雪の中に体を半分埋めている別の人を見つけました。起こしてみるとまだ息があります。担いでいこうと連れの者に言うのですけれども、しかし連れの者は自分の命さえ危ないこの時にそんなことはできないと先に歩いて行ってしまうのです。サンダーシングとその倒れている人はそこに残されてしまいました。困りながら彼はその半死半生の死にかかっている人を本当にかわいそうに思って決心します。背負って村へ運んでいこうとするのです。そして彼は その倒れていた旅人を背負って歩いていくうちに、体中がポカポカポカとあったかくなってきたのです。二人の体を重ね合わせていることもあるでしょう。また思い、その旅人を背負っていることから来るんでしょう。体中があったかくなって、そして逆に以前よりも力が出てくることを感じたのです。しばらく進んでいくと、あの旅の連れの男がそこに投資して雪の中に転がっていたというのです。しかしサンダーシングはこの雪倒れた旅人を背負いながら、ようやくの思いで村へたどり着きました。サンダーシングもその人も両方が救われたのです。サンダーシングはその時、今日のこの御言葉を思い起こしたのです。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。お祈りしましょう。天のお父様、あなたのお言葉をありがとうございます。あなたの剣のような鋭い言葉に立ち往生するような思いでいますけれども、しかしあなただけがこの言葉を語りうるお方であること、あなただけがこの言葉を私たちに主張できるお方であることを今日認めます。あなたはどちらを愛しているのか、あなたは何を第一優先しているのか、神様、あなたの問いかけに対して、あなたを優先します、あなたを愛していきます、あなたを第一としますと、いつもあなたに従っていくことができますように。その時には本当に自分を捨てねばそれができません。自分の十字架を負わなければそれができないことを知りますが、神様、どうぞ私たちにあなたからふさわしくないと言われるしかないようなものですが、どうぞあなたにふさわしいものに変えてくださるように、日々自分を捨て、自分の十字架を背負って、ひたすらあなたの足跡をたどるものとさせてくださるように、自分を握りしめるものが自分を失い、自分をあなたのために捨てるものが自分を得ると、神様、どうぞあなたのお言葉に信頼し、あなたのゆえに一切のものを手放して、身軽にあなたの足跡に十字架を背負って歩いていく日々とさせてくださるように、今日から始まる一週間も使わされていくさまざまな場所で、家庭で、職場で、学校で、その地域で、あなたの問いかけを心に覚えながら、あなたに従います、あなたを愛しますと、あなたに十字架を追ってついていく自分をそこで表すことができますように、どうぞ私たちを導いてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエスキリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。